耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第659回11月13日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、すっごい面白い小説をご紹介したいと思います。この小説ね、もうちょっと早く紹介したかったんですけれども、いい作品だったのでね、ディレクターと結構ねこうすったもんだありましてですね、今回ようやく自信を持ってお届けできる番組になりましたので、皆さんに改めてご紹介したいんですが、本当ですね、この作品もう大河ドラマにしちゃっていいんじゃないかなと思うぐらいですね、おすすめです。そしてですね、役者さんにも頑張ってもらいましたので、ぜひぜひ今回はですね、楽しんで聞いてほしいと思います。では早速参りましょう。新刊ジェンピーポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ。今回は自信を持ってスタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております池上英一著、テンペスト、上巻、ウリズンの巻、下巻、花風の巻という2巻構成の小説です。著者の池上さんはですね、沖縄文化と現代社会を融和させた独特の世界観の作品を生み出している作家さんで、前作シャングリラも大変話題になりました。で、今作テンペストの舞台はですね、19世紀後半の琉球。この時まだ独立国家だった琉球は、薩摩藩と清王朝に板挟みの状態で独自の文化を築いていました。そして主人公の少女マズルはですね、名をネイオンと変えて性別を偽って宦官として王宮入りします。そして国を救うために内部に救う悪や外からの脅威と戦いを繰り広げていくんですが、この官僚としてね、王宮で辣腕を振るって様々な問題を解決していくマズルが、巨大な敵の罠によりですね、ついには流刑にまで処されてしまうんですね。しかしながら、そこからですね、マズルことネイオンはですね、王の側室として返り咲いて、近代化が迫る琉球のために再び奔走していくという物語です。もうあらすじを聞いただけでもね、すごいどんでん返しがあって、これ壮大なスケールの作品なんじゃないだろうかと思ったかもしれませんけども、その通りです。とても濃密でスケールの大きな作品となっています。では今回はですね、上巻ウリズンの巻より名シーンをダイジェスト風にご紹介していこうと思います。
サンゴ礁に囲まれた竜が眠る国、琉球。竜たちが眠りから覚め、国に大嵐をもたらした夜、とある村で運命の子が生まれる。彼女の名はマズル。今、彼女の嵐のごとき人生が始まる。数年後、激しい雷雨の日、失踪した兄に代わりマズルは上級官僚、評定所筆者を目指すことを父に願う。
私が父上の期待を背負います。
女のお前が何に応えてくれるというのだ。
私は男になります。男子として父上の期待に応えてみせます。
お前はバカか。どうして女が男になれるというのだ。
私を宦官ということにしてください。
宦官？
秦国では王宮に入るため宦官になる者がいると聞きます。父上が望むなら、私は宦官として生まれ変わります。
宦官ネイオンが生まれた瞬間だった。
ネイオン、私は明日から孫ネイオン。
王宮を目指す日々の中、かけがえのない仲間たちとの出会い。
僕は喜舎場長君だ。
あの神童と呼ばれた
君も回し塾の入塾試験を受けるのかい。
私は孫ネイオンと申します。はじめまして。
ネイオン、君は本当に華奢なんだね。共に孔子に受かって首里城で会おう。
そして父から明かされる孫家と自らの宿命。
聞けネイオン、私たち孫一族は第一尚氏王朝の末裔なのだ。
私たちが第一尚氏王朝の末裔。
生き延びた尚家は孫将を名乗り、長い間王宮に戻ることを夢見てきた。今こそ一族が立ち上がる時が来たのだ。ネイオン、王宮に入り第一尚氏王朝復興を唱えろ。 そして宿敵第二少子王朝を滅ぼすのだ。
たどり着いた王府の内部で暗躍する影の支配者、そして工作する陰謀。
竜が、かつて王宮を逃げた竜の子が地上に現れ王宮を乱そうとしている。まことに不吉じゃ。竜は縛り上げて封印するに限る。首里天ガナシに知られる前にわらわが手を打つ。それが聞こえ王君ガナシの役目じゃ。
そしてネオンは王より密命を託される。
知っての通り、王府の財政はすでに破綻してしまっている。だが不思議なことに、役人たちの暮らしは前よりも豊かになっておる。この金の流れを調べてほしい。
それはお物奉行にお任せすればよろしいのではないでしょうか。
余も初めは役人を使って調べた。しかし金は巧みに内腹をすり抜け、どこかへ消えていくのだ。内腹はお物奉行といえども決して立ち入ることはできない男子禁制の世界。しかし宦官ならそれができる。
私に内腹へ入れとおっしゃるのですか。
そうだ。王妃たちを敵に回してでもぜひ金の流れを調べてほしい。
匿名任務を進める途中、ネオンは一人の侍と出会い、初めて恋を知る。
龍華が読めるのですね。
まだ習いたての身なのですよ。王府の役人のお方ですか。
表情書筆者の孫ネイヨンと申します。
私はウカリアの朝倉正弘と申します。
正弘殿はなぜ刀を持っていないのですか。
ここは武器のない国です。なぜ刀を持たなくてはいけないのですか。どうかされましたか。私の歌を気に入っていただけたのなら、どうぞこれを差し上げます。
私が薩摩の侍に恋をするなんて。
しかし気球存亡の危機は静かにだが確実に王宮を蝕み始めていた。
アヘンの流入は国家の存続を揺るがす大罪である。ましてや王府の役人がその密売に加担しているとは断じて許せん。たとえ高官であろうと重臣であろうと酌量の余地はない。よって孫平地に王命を与える。表情書筆者主取りの孫寧音を救命奉行に任命する。救命奉行の職権を存分に行使し、必ずや密売組織の全容を解明せよ。
私が救命奉行。
そして僕が救命奉行を相付けだよ。さっき王より任命書をいただいた。
恐れながら首里天ガナシ、全容を暴けば相当数の役人が去ることになると思われます。私の捜査が王府の弱体化を引き起こすことになってもよろしいのですか。
一向に構わぬ。腐った連中を一掃し王府を浄化したいのだ。そなたの力ならやれるはずだ。内原が壊滅的打撃を受けるのも覚悟の上。やれるか孫平治。
御意首里天ガナシ、この孫ネイヨン命に代えても救命してみせます。
こうしてネイヨンと姿なき強大な敵との戦いが始まる。だがその行く手にはこれまでとは比にならぬ壮絶な苦難が待ち受けていることを彼女はまだ知らない。果たしてネイヨンは嵐のごとき運命を乗り越え、迫り来る危機から琉球を救うことができるのか。
はい、というわけでダイジェストだったんですけども、ここからですね、新たなる敵が現れて、そしてある事件が元でついにネイオンは流刑にまでなってしまうんです。まあ、ここから先はですね、皆さん実際に読んでからのお楽しみということでお願いします。で、こちらの作品印象的なのはですね、影の主役ともいえる女性たち。まあ、本当ね、この意地のぶつかり合いがですね、まあ、さながら琉球版大奥という感じになっています。もうね、凄まじい絢爛さとね、壮絶さが描かれていますので、その辺も楽しみにしていてください。さらにですね、物語の節目に琉歌という、まあ、琉球式短歌を差し込んで心理描写を表しているのもユニークです。で、このね、琉球のね、舞台を生かした異国情緒とかね、言語文化とかね、また風景描写というのがね、とても良くてですね、大河ドラマにこれならないかなと思って読んでおりました。なんか、ディレクターはこんなこと言ったんですけども、もはやこれは本の枠を超えた読む映画だと言ってましたけども、これいいなと思ったので、ね、今使わせていただきました。というわけでですね、まあ、大河ドラマファンの方とかね、映画ファンの方、こちらの本楽しめるんじゃないでしょうか。では、書籍情報です。テンペスト、上巻、ウリズンの巻、下巻、花風の巻、池上英一著、角川書店より各巻税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたテンペスト、いかがでしたでしょうか。今回ね、ダイジェストとはいえね、結構新刊ラジオ紹介しちゃったんじゃないのと思ってる人いると思うんですけども、実はね、あれでもこの全体のね、3分の1も紹介できてないんですね。まあ、それだけね、壮大なスケールなんですけども、まあ、こう聞くと皆さんね、それだけちょっと大きな本は読めないかもなって思うかもしれません。これがですね、サクサク読めちゃいます。なのでね、逆に新刊ラジオ的に注意してほしいのは、この本を買って読もうと思った人はですね、読む時間を決めて計画的に読んでください。そうじゃないとですね、気がついたら朝を迎えていたなんてことになってしまいます。僕はなんかハリーポッター以来なんですけども、まあ、なかなか止まらない本なので気をつけてお読みください。しかし面白いことはお墨付きです。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。